じゃあそれでは拝読いたします。第一列王記22章19節から23節。ミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座につき、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。そして主は言われました。アハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせるのは誰か。するとある者はああしよう、別の者はこうしようと言いました。一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わすと言うと、主は彼にどのようにやるのかとお尋ねになりました。彼は答えました。私が出て行って彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。主はきっとあなたは惑わすことができる、出て行ってその通りにせよと言われました。ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。アーメン。はい、本日の、メッセージ、イスラエルの歴史274、天上の会議という題で慰霊牧師に取り付いていきます。よろしくお願いいたします。
はい、感謝します。今日もですね、第一列王記を続けてお話したいと思いますけれども、天上の会議ってありますけれども、今日のテーマでもありますけれども、前回ですね、ミカヤが、羊飼いのいない羊の幻を見ました。アハブが戦死するというそういう幻ですけれども、今回も二つ目の幻を語ってますけれども、基本的に1回目の幻と2回目の幻は同じことを教えているものです。19節見てください。私は主が御座につき、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。ミカヤはですね、見た幻はですね、天においての会議の場面です。で、幻といってもですね、これは現実に行われている、天上の会議のことなんです。で、続けて神は言われ、こう言われてますね。アハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせるのは誰か。今回アラムと戦争を行うわけですけれども、神様はこのアハブを裁くことを決めていたんですけれども、しかしどのように裁くかは、その天上で行われている会議に、参加している者たちの意見を聞いて相談しています。で、一人の者がですね、発言します。私がやりましょうと。手を挙げるって言いました。で、神様がどのようにやるのかって尋ねると、私が出て行って彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となりますって、要するにアハブに嘘を吹き込んで、それを信じ込ませて戦死に追いやるっていう、そういう作戦ですね。で、神様は彼の提案を受け入れて、そうしなさいと許可を与えるわけですね。こうして天上の会議でアハブを惑わして戦死させるということが決定したということですね。これがミカヤが見た幻ですけれども、今日はですね、天上の会議についてお話したいと思います。今までもちょくちょくお話ししたことありますけれども、今日は集大成というか、実際この世界、私たちの見える世界がどのように形作られて動かされているのか、それを聖書を通してお話したいと思いますね。で、アハブはですね、神様の憐れみを受けて悔い改める機会が何回もありました。少なくとも3回ありました。しかし、彼が本当に悔い改めて立ち返ることはしませんでした。それで結果、 アハブは、裁かれるということになりました。ではアハブはどのように裁かれるのか、それを決定するのはさっきも言ったように天上の会議です。実はアハブのことだけじゃなくて、この地上で起こっているすべての事物の出来事っていうのは天の会議で決定しているということです。知ってましたか？皆さん知らなかった？天で決まってるんですよ。 YouTube でですね、聖書プロジェクトっていうとても有益なサイトがあるんですけども、そのサイトの中にですね、超自然の世界っていうシリーズがあるんですけども、そこで天上の会議について分かりやすく説明しています。皆さんもぜひ見てみてください。その中でですね、マイケル・ハイザーっていう、アメリカ人の神学者がいるんですけども、この人の超自然の世界っていうのを紹介しています。で、私英語読めませんので、見たいなと思ったら翻訳版が無料でダウンロードできます。そんなに長くないのでちょっと難しいかもしれないけど、欲しい方がいたらお分けします。 PDF お分けしますので言ってください。で、このハイザー博士の本を要約しているとですね、こういうことです。神様はアダムとエバを創造してどこに住まわせましたか？はい、エデンの園ですね。で、そのエデンの園をですね、園を耕して開拓しなさいって言ったんです。そのまま住むんじゃなくて開拓して、広げていけっていうことです。で、埋めよ増えよ、地に満ちるように命じた。つまりですね、神様は一部にエデンの園を作ったんですけども、アダムの子孫がどんどんそれを広げていって地球全体をエデンの園に変えてほしかったっていうことです。つまり世界をエデン化するプロジェクトが神様にはあったわけですね。そうすれば神様と人間によるこの地球の統治が実現していたんです。ここがもう本当にパラダイスになったわけですね。しかしご存知のようにアダムとエバは神様ではなくて誰に従いましたか？そうね、蛇、サタンね、蛇に従いましたよ。彼が言った言葉に従いました。それで2人はエデンを開拓することを許されずに園から追放されました。つまりエデン計画は一旦取りやめになったわけですね。で、アダムとエバはエデンの園ではない呪われた大地を開拓していったんです。そうするとやがて創世紀の6章あたりからですか、ネフィリムっていうのが増えていきました。ネフィリムはですね、人間ではないんです。だからこのネフィリムが増えていくと人類は滅んでしまいます。ですからこのネフィリムの増殖によって人類は絶滅の危機に直面したんです。それで神様はそれを阻止するために堕落した地球を大洪水によってリセットしました。その時に箱舟で救い出されたノアとその家族、何名ですか？11人？ 8 人ですね。その箱舟から出てきた8人に向かってですね、もう一回アダムとエバと同じ命令をします。埋めよ踏めよ地に満ちよと同じ命令を出します。アダムに命じた同じ命令をもう一回再スタートさせたんですね。でも結果どうなったんですか？創世記11章2節にこうあります。
創世記11章2節、人々が東の方へ移動した時、彼らは深夜のうちに平地を見つけてそこに住んだ。
はい、 全世界に広がれって命じたのに、人類はそれは守らないで、一つの場所に固まって生活したんです。住むようになったんです。真あるってどこですか？これバビロンです。バビロンのことです。で、そこでニムロデという独裁者が人々を支配して帝国を作りました。帝国の原型といえるものを作りました。で、その帝国のシンボルがバベルの塔です。つまりアダムとエバと同じように人類は再び神に逆らって、神に背いて生きるようになりました。それで神様は再び裁きとして、彼らの言語をバラバラにして、人類を世界中に散らしました。日本にいれば日本語をしゃべり、中国行ったら中国人、ね、ヨーロッパ行ったらまたいろんな言語とかあるわけですね。これ神様が散らすためにバラバラの言語を与えたということですね。で、その同じ言語の人たちで共同体を作り、そして民族、国民となっていったんです。人類は全地に広がり、満ちるようになりました。しかしですね、これ神様の御心に逆らった結果ですので、神様はこの時から人類を直接統治することをやめられたということです。やめた。じゃあ誰が今この世界を治めているんですかっていう話になりますけれども、それはさっき言った天上の会議です。詩篇の82編の一節。
篇82編一節。神は神の会議の中に立ち、神々のただ中で裁きを下す。
はい。神はその後、天上の会議にこの世界を治めることを委ねたということです。で、この会議に参加する構成員、まあ、議員は誰ですか？神々です。で、神々っていうと神がいっぱいいるみたいだけど、言語ではエロヒムです。エロヒムの複数形です。だから いくつもエロヒムがいるということです。実はエロヒムっていうのは旧約で一番神様に使われる言葉で、創世記一章の一節でも初めに神が天と地を作られた。この神もエロヒムです。つまりエロヒムっていうのは神の名前でも使いますけども、カテゴリーを意味する言葉なんですよ。でマイケル・ハイザーが言っておりました。カテゴリー、つまり人間以外の天的な存在をエロヒムと聖書は言っているということです。で、私たちが礼拝する神は天地創造の三位一体の神ですけれども、このお方もエロヒムのカテゴリーの中に入っている、そこに所属する存在なんです。だけど、三位一体の神には固有名詞があります。それはヤハウェと言います。このヤハウェがですね、エロヒムの中でも唯一至高の存在です。意図高き唯一の無二の神がヤハウェです。だから皆さん、礼拝するお方は唯一ですよ。ヤハウェですよ。で、話を戻しますけども、このヤハウェの神が人類の統治をしてましたけども、バベルの塔事件以降からは、自分とは別のエロヒムにこの世界を任せたんです。それが神々の会議、エロヒムの会議っていうことですね。エレミア23章ね。
エレミア23章17節から18節。私を侮る反逆者たちに何も心配することはない、何もかもうまくいくさとしきりに言う。自分勝手な生活をしている者たちには平安があると神の告げがありましたと言っている。一体誰が主の会議に連なり主の言葉を見聞きしたのか。
はい、 この会議に出席するエロヒムっていうのは堕落した存在です。21節でね、一人の霊が進み出て主の前に、この私が彼を惑わしますと、アハブを惑わしますよって言ってるんですね。一人の霊ってこれ惑わしの霊です。良い霊ではないんです。邪悪な存在です。このサタンがですね、神ヤハエの神に反抗したときに、この彼に従っていった、堕天使のことだと思いますけれども、このさっき読んだ詩編の82編の2節の次2節にこうあるんですね。
82編2節、いつまでお前たちは聖を持って裁き、悪しき者たちの味方をするのか。
はい、エロヒムの会議に参加するエロヒムはですね、不正を行います。悪者たちの味方をします。なんでこんな悪いエロヒムに人類を委ねたかって言ったら、人間がそれを望んでいるからです。創世記であるように、ヤハエの神はご自身が従うように人間に命じられましたけれども、人間は悪しき者に従う道を選択してしました。ですから、好きにしなさいということなんですね。彼ら人間の意思を尊重して、世界の統治を神々に引き渡したということです。しかし委ねたとは言ってますけども、さっきのミカヤのところで読んだら分かりますように、議長はヤハエの神です。いろいろ提案するのは悪いエロヒムですけども、それに OK のサインを出すのはヤハエです。だから議長はヤハエの神です。だからこのエロヒムの会議で出される案は、すべて基本的にヤハエの神が許可したものです。ヨブ記一章でも天上の裁判がありますけれども、会議がありますけれども、こうあります。
1章12節、主はサタンに言われた。では彼の財産を全てお前の手に任せる。ただし彼自身には手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。
はい、ヨブ記の一章でヨブに試練が与えられることが、このエロヒムの会議で許可が出されています。はい、ただしヤハエの神はヨブの命は奪ってはいけないって制限を加えています。どっちにしろ、エロヒムの会議でヨブは試練に遭うことを決められました。ですからこの世界は悪しき者の手に委ねられていますけれども、その悪しき者も自分勝手に全部できないということです。ヤハエの神の主権の下で全部収めているということです。そしてこの会議に出席するエロヒムはですね、非常に知的な存在です。福音書を見るとイエス様のが伝道していると、悪霊付きがいっぱい出てきますよね。これは別の存在です。エロヒムに参加する人たちというか、存在とは別の存在です。だそうです。このマイケル・ハイザー博士がですね、この地上にいる汚れた霊はネフィリムに、肉体を持ってた頃のネフィリムの霊だと言っています、肉体を失ったので彼らが肉体を欲しがっているということですね。でも天上にいるエロヒムは非常に知的な存在です。で、韓国の宣教師が以前言ってたんですけども、地上にいる汚れた霊とこのエペソ6章の知的なエロヒムですね、韓国の聖書では区別されてるらしいんですけども、日本語ではなんか同じように区別がされてないんだそうですね。それは置いといて、はい、 で、このエロヒムはですね、天上において人類をイデオロギーとか哲学とか宗教とかね、高度なこの偽りを吹き込んで人々をマインドコントロールしてます。皆さんは偶像は石で作ったもの、木で作ったもの、偽物ってそう思いますか？まあ、確かに木や石は無機質なものですけども、それを人間が拝みますから、その背後にいるのがエロヒムです。だから霊的存在が実際に日本人がそういう日本文化の中で作った偶像を拝むことで日本を支配するエロヒムがいるということです。アマテラス大御の神の背後にもエロヒムがいます。ボスです。はい、ルカの4章4から読みます。
ルカ4章4節から5節。すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。
もう一箇所ね。
ヨハネ5章19節。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。
はい、つまりこの悪いエロヒムがですね、国家、民族、そういうそれぞれ分けて統治して治めてるということです。で、そのピラミッドの一番トップにいるのが誰？サタンですね、ルシファーです。だ、人が偶像を拝むことでエロヒムに対する支配、人間に対する支配力をエロヒムは強化しているということです。だからヤハウェの神が意地悪しているわけじゃないです。エロヒムの計画が承認されて地上に採用されるのは、人々が偽りの神々エロヒムを崇めているからです。はい、じゃあ3番いく。神が直接統治するイスラエルと神、ヤハエの神はですね、このエロヒムが支配する世界からご自身に仕える民を起こして、その民を祝福して、その祝福を人類全体に拡大していく、そういう計画を立てられました。そのために一人の人を地上から選びました。誰ですか？誰ですか？アブラハムですよ。アブラハムです。創世記十二章。
創世記十二章一節から三節。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。
はい、ヤハウェの神はこのアブラハムという人を選んで、その子孫を増やしてカナンの地にその子孫を住まわせて広げて、そして彼らを通して全世界を祝福しようという壮大な計画を立てられました。申命記の32章。
申命記32章8節から9節。世界を作られた時、神様は天使エロヒムを使わし国々を監督させた。だがイスラエルは特別だ、神ご自身のものだからだ。
はい、私たち前礼拝してた街道の向かいにアメリカ領事館がありましたね。アメリカ領事館にゲートがありますけども、そこに入ると沖縄ですけどもアメリカですよ。 もうゲートの中に行くとアメリカの法律、ね、採用されます。もう日本ではなくなるんですね。それと同じようにこの世界はエロヒムが統治してますけども、イスラエル人とイスラエルの地はヤハウェの神が直接統治する領域になったということですね。そしてイスラエルがヤハウェの神に従うことを通して彼らを祝福しようとした。しかしご存知のように彼らはモーセの授かった律法を守りませんでした。そして偶像に仕えた、つまり悪いエロヒムに仕えたんです。それで彼らは大きな苦難を歩むようになりました。しかし約束の救い主イエス様が、さっきの暗証聖句にもあったようにイスラエル人の間に住まわれたんです。でこの方を受け入れて、イスラエル人が受け入れれば、イスラエル人はヤハウェの民として全人類に祝福を広げていく、アブラハムへの約束が成就していたんです。しかしイスラエルはイエス様を十字架にかけました。そして神様の計画は失敗したかのように見えますけれども、パウロが神の知恵って言っているように、イスラエルの違反が全世界の祝福に変わりました。それは十字架の福音がイスラエルから異邦人に広がっていきました。ですからヤハウェの神はイスラエルの代わりに教会に対して全ての権威と支配を注がれたということですね。
エペソ1章22節から23節。また神は全てのものをキリストの足の下に下回らせ、キリストを全てのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、全てのものを全てのもので満たす方が満ちておられるところです。
はい、教会はヤハウェの神の力と権威が満ち満ちた場所です。この世は悪しき霊によって統治されてますけれども、教会はキリストの支配にあります。知ってました皆さん？そんな感じしないって思ってませんか？そして今はですね、この世を支配する悪しきエロヒムの統治とキリストの支配の間でせめぎ合いがあるんです。戦いがあるということです。同じエペソの6章。
エペソ6章12節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。
はい、サタンの軍勢はですね、教会を攻撃してキリストの統治を破壊しようとしています。ルカの22章で、
22章31節から32節。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。
はい、天上の会議でペテロが試練に遭うことを許可されたということです。なんでかって言ったら、ペテロはこの時自分の力を過信して傲慢になってたんですよ。自分は他の弟子たちよりも従順だと、どんなところでも殉教でも何でも厭わないんだと過信していました。信仰に穴が開いてたんです。それでサタンがペテロを天上の会議で告発したんです。それで神様もペテロを攻撃することを承認されました。しかし信仰までは奪わないように守るっていう条件を出したんです。はい。
チコリント5章4節から5節。すなわちあなた方と私の霊が 私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの道からとともに集まり、そのようなものを、その肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためです。
はい、まあ、コリント教会には、会員を犯している男性がいたんですけども、警告しても聞かなかったので、パウロは彼をサタンに引き渡すって言いましたね。これはこういうことです。キリストの支配にあるべきクリスチャンが罪を捨てないので、悔い改めないので、天上のエロヒムにその人のことを委ねるということです。つまりこの人はクリスチャンでありながらサタンの手に渡るということです。で、サタンは盗み滅ぼし殺すことが目的ですから、その人は最悪肉体的死に至る可能性もあります。しかしイエス様を一応信じているので、その人の霊は救われるって言ってるんです。将来イエス様が来た時に栄光の体をもらうことはできるよ、だけどサタンの手に落ちるよっていうことですね。ですからサタンの配下にいる諸々の霊は常に教会を攻撃し、クリスチャンを告発しています。皆さん、これは現実に起こっていることですよ。ですからイエス様につながる必要があるし、常に祈ってお互いに励まし合って支えていかないとダメです。私たちがイエス様により頼んで生きるならば、キリストの支配がこの教会にはあるっていうことですね。
第2テサロニケ2章9節から12節、不法の者はサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を送られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで不義を喜んでいた全ての者が裁かれるようになるためです。
はい、今日の聖書箇所にあるように、アハブの時代にね、アハブが悔い改めなかったので、偽りの霊、惑わしの霊がアハブに送り込まれるって決まったように、今の時代の人々もこの神の和解の道であるイエス・キリストを受け入れないので、かたくななので、この天上の会議で惑わしの霊を今送るって言ってます。だから今惑わし、世界中で偽り、そういうのが蔓延しています。福音を妨げるようないろんな教えとかあります。はい、私たちもエロヒムの牙城を崩せるように、私たちも積極的に攻撃を加える必要があります。攻撃は最大の防御です。私たちがですね、イエスの名で祈るならば、天上の会議に影響を与えることができると思いますか、皆さん。できますよ。クリスチャンの祈りで沖縄も日本も世界の歴史も変えることができます。体験相互してんじゃないですよ本当だから言ってるんですよ。皆さんにはイエスの名で祈るという偉大な事業が託せられてるんですよ。だけどこういう見えない霊的な世界があるのを鈍感だから、目隠しされてるから、見えるままので判断して、この世の常識で判断して、そして私みたいなのが祈ったって何が何になるんですかみたいな、ああ祈りは退屈、眠い、面倒くさい、そうやってですね、目隠しされてます。 皆さん霊の目を開いてください。この世界は霊的な戦いがあるんです。そして私たちは小さい教会に見えますけど、これは錯覚です、皆さん。今日なんで右にみんな寄っているのかわからないですけど、この私たちがねイエスの名で祈ると天が動きます。誰もアーメンって言わないんですね。動きますよ。そして私たちはどういう存在でしょうか。次だ、ちょっと。
イエスは彼らに言われた。あなた方は下から来たものですが、私は上から来たものです。あなた方はこの世のものですが、私はこの世のものではありません。
はい、パリサイ人たちにね、イエス様が、あなた方は地上で生まれた存在で、アダムの子孫で、罪深い存在だけど、私は違いますと。私は天から来たものなんだって言ってるんですよ。上から来た存在。この世のものじゃないんです。つまり、エロヒムです。まあ、イエス様はヤハウェの神ですけども、カテゴリーの中では人間じゃないです。まあ、人間として来たけど、性質はエロヒムです。ね。そして、ヨハネの17節、こうあります。
イエスは彼らに言われた。あなた方は下から来たものですが、私は上から来たものです。あなた方はこのようなものですが、私はこのようなものではありません。
あれ？同じのを読んでるよ。ヨハネの17章14節、一緒に読んでみましょう。大切なところですからね。私はって3、はい。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。アメン。イエス様もこの世のものではない。天から降りてきた天的な存在なんですよ。で、私たちもこの世のものではないって言ってるんです。確かに肉体はアダムの子孫で滅ぶべき体ですよ。でもこれもういつか終わります。あと20年ぐらいちょっと普通に生きてたら最後栄光の体によみがえるんです。これエロヒムです。天的な存在なんです。パウロがコリント教会にね、私はどこにつくどこにつくとかそういう人と争ってたら人間みたいじゃないかって言ってるんですよ。いや人間ですけどパウロはコリント教会にあなた方は人間じゃないって言ってるんですよ。私たちは天的なエロヒムです。ですけども悪いエロヒムではありません。私たちはイエス・キリストにつながる栄華された栄光のエロヒムです。これもアーメンって言っていいですよ。はい。そしてこのイエス様を信じる天的な存在の共同体コミュニティを広げていってですね、この人たちと一緒に世界を統治するのがヤハウェの目標です。
エソ3章15節、天と地にあるすべてのものの家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。
はい、そうなんです。イエス様が十字架にかかったのは個人を救うっていうのもあるけど、一人一人を通して神の家族を作るのが目的なんですよ、ね、ヨハネの20章17節、
ヨハネ20章17節、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。
はい、天の父はイエス様が私の父だけど、あなた方の父でもあると、私の神であり、あなた方の神であるとも言っています。つまり、イエス様と私たちは兄弟、イエス様は兄弟たちのところと言ってますから、イエス様は長男、 私たち弟妹、つまりイエス様は神の共同体、ね、キリストにある神の共同体、もっと言えば新しいエロヒムの共同体を作ろうとしています。そして私たちはやがてイエス様が来られたら栄光の体をもらいます。その時にエロヒムとして完成します。そのエロヒムが集まってイエス様が王となって、私たちも王となって一緒にこの世界を治めます。大患難を生き残った人間を千年王国で治めるようになります。この時に天上の偽りのエロヒムに代わって私たちが世界を治めていくようになります。あまり興奮してないですね。すごいんですよ皆さん。ですから私たちはね、本当にこの世の中で同じように自分をこの世の者として見ないようにしましょう、ね、皆さんは世に生きてるからね、この世の人たちとあまり変わらないように見えるけども、ね、醜いアヒルの子は本当は白鳥なわけですよね。それと同じように私たちは将来羽ばたく白鳥なんですよ。ですからね、気高い生き方をしないといけません。この世の滅びる人たちのために祈ってあげないとダメなんですよ。取りなしていかないとこの世界滅びてしまうんですよ。私たちが祈ると必ず御座が動きます。エロヒム会議に私たちの言葉が介入して、ヤハウェの神はそれを聞かざるを得なくなってしまいます。ですから皆さん、清い手を挙げて祈っていきましょう。アメン。じゃあお祈りします。